時刻は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、上妻恵理子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは里親です。
はい、
入門先月18日掲載の欧米著名人らが血縁ない子供を養育、里親日本ではについてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、欧米と日本で里親の事情に違いがあるんですか？はい、
そのようなんです。まあ、親からの虐待とか貧困などによって保護をされた子どもたちは日本では児童養護施設で暮らすのが一般的になっていますが、
はい、
欧米諸国では養父母や子どもを預かる里親の家庭で育てるのが常識となっているんです。
はい、
そして日本も施設から家庭への転換に動き出しているんですが、これが広まっていくのか注目されています。
そうなんですね。まあ、確かに海外の有名人が身寄りのない子供を育てるという話は耳にしますね。
そうですね。あのハリウッド女優やアメリカの連邦最高裁判事、さらには有名映画監督など、この欧米では著名人が血のつながりのない子供を引き取って、
はい、
自分の子供と一緒に育てる様子が広く知られています。
はい、
欧米では一般家庭でも養父母や里親として身寄りのない子供を育てることは珍しくないんですが、
はい、
日本ではまだ驚きを持って受け止める人が少なくないようなんです。これいろんな事情で生みの親が育てられない子供を保護して児童養護施設や里親の家庭などで育てることを社会的養育というんですが、これは虐待などを未然に防ぐためにも子どもを社会全体で育てて支えていこうという仕組みになっています。
はい、日本ではそういう子どもがどれくらいいるんでしょうか？
はい、日本ではこうした子どもが2018年度全国におよそ4万5000人いて、
はい、
その大半が施設で暮らしています。そして里親の家庭などで暮らす子どもの割合、里親委託率は2割程度にとどまっているんです。
そうなんですね。はい、
一方で欧米ではこの比率が逆転していまして、
はい、
保護をされた子どものうち里親家庭などで暮らす割合はオーストラリアがおよそ9割、
はい、
アメリカでおよそ8割に上るそうで、イギリスやドイツでも半数を超える子どもたちが家庭で暮らしているんです。
そうなんですね。まあ、どうしてこうも日本と欧米で違っているんでしょうかね？
は
い、
でこれがですね、この背景には戦争で保護者を失った戦災孤児への対応があるようなんです。
はい、
日本では終戦後町にあふれた戦災孤児を救うために地域で慈善事業などに力を入れる人が自分の財産を投じて、
はい、
子どもが集団で暮らす施設を作って児童福祉を支えたという歴史があります。
はい、
そして復興が進むにつれて虐待から子どもを保護するケースが増えていったそうなんですが、この子どもの預け先を施設中心とする考えが長く維持されてきたんです。
そういった歴史があるんですね。
そうなんです。一方で欧米では子どもの発達にとって幼少期から家庭で特定の大人に育てられる経験が重要という考え方が早くから確立するなどしまして、
はい、
施設から家庭への転換が進んだんです。
はい、
イギリスの場合1970年代には施設暮らしが大半だったものが、この政策の転換と民間の支援団体との協力などで今や家庭での養育との比率が逆転しています。
はい、
こうした考え方は国連総会で1989年に採択された子どもの権利条約にも反映をされていまして、今や世界的に保護が必要な子どもを家庭で養育するのを優先する考えが主流になっています。
なるほど。まあ、それで日本でも子どもの養育を施設から家庭にしようという流れになってきたわけですね。
そのようなんですね。まあ、日本でも2000年代に入って施設の小規模化というのが本格化して、
はい、
子どもの個室を確保したり家庭に近い環境づくりというのは進んできました。
はい、
しかしながら職員が交代で世話をする施設ではいわゆる家庭の日常というのはなかなか経験できません。 そんな中で日本もようやく政策転換に本腰を入れ始めたんです。
はい、
2016年に成立をした改正児童福祉法では、子どもが家庭で育つことを目指す家庭養育優先の原則というのが明確にされました。
はい、
そして2017年には厚生労働省の検討会が新しい社会的養育ビジョンを策定し、保護された3歳未満の乳幼児についておおむね5年以内に里親委託率を 75% 以上に引き上げるなど、アメリカ並みの高い数値目標を打ち出したんです。
はい、
そして施設は障害を持つ子どものケアなど、より専門性の高い役割を担うとしたんです。
かなり大きな変化になりそうですよね。
はい、しかし都道府県などの今年度から10年間の計画を見ると、
はい、
この国の水準に達する目標は一部にとどまっています。
うん、
まあ、里親になる人が少ない実情というのも背景にあるようで、
はい、
なり手を増やして孤立をさせない取り組みの充実が求められそうなんです。
里親のなり手不足というのも課題なんですね。
そうですね。なお里親になるには最寄りの児童相談所に相談をすることが第一歩になります。そして数日間の研修とか実習、家庭訪問を経て都道府県などに認定、
はい、
登録をされるもので、これ5年ごとに登録の更新が必要になります。
はい、
ちなみに厚生労働省によりますと、保護された子どもを預かっている里親はおよそ4400世帯ありまして、
はい、
およそ5600人の子どもが暮らしています。預かる期間は数週間ほどの短期だったりとか、
はい、
大人になるまでだったり本当に様々で、子供1人当たり月9万円の手当が支給されるといった支援もあります。
そうなんですね。まあ、そもそも里親の制度のこと自体よく知らない人も多いかもしれませんよね。
そうですね。まあ、国は里親の候補者探しから子どもの委託した後のサポートに至るまで、
はい、
一貫して支援をする機関の設置を都道府県や政令市で始めています。
はい、
このほか里親以外の受け皿として、
うん、
子育てが難しい生みの親との法的な親子関係を解消して、
はい、
養父母と法的にも親子になる特別養子縁組もあるんですけれど、まあ、こうした制度への理解を進めるということも大事になっていきそうです。
そうですよね。まあ、日本の将来を担う子どもたちを、うん、まあ、どう社会全体で守って育てていくかっていう、
はい、
まあ、今の現状だったりとか里親の制度なども知って理解していくことが、うん、まあ、大事になりますよね。
そうですね。そしてどういい環境を、ね、作っていけるかというのも大事になりそうです。
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページ、ニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、以上ラジオ版入門ニュースの門でした。